アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2372回5月6日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。オープニングテーマは虎のたぬきの川山陽です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。文福茶釜。子供がたぬきをいじめている時に助けてお金が発生します。たぬきが茶釜に化けて和尚さんに売られる時もお金が発生します。茶釜のたぬきが偽物になってお金が発生します。金まみれの昔話です。羨ましいぞと思いました。ニラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。2020年にタヌキ計画という映画があったようです。日本人に化けるための違法薬物タヌキというのを使ってベトナムから出稼ぎに来た女性が日本人として生活するという映画です。在日外国人の生きづらい現実をおとぎ話として描いた異色作です。今日もよろしくお願いします。
スミレさんも休みです。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple 対エピック裁判に勝利、 App Store は市場を独占していないという記事が出ていました。ついにこの日がやってきましたか。裁判で Apple が勝ったということなんですが、ここでは春さんと三浦さんに入っていただきまして、今週はずっとスミレさんが休みなんでこの3人でやってるんですが、もう今日土曜日でこの配信を聞いてる方が、うわもうゴールデンウィーク終わりやとか、いや言うなよ、もう思い出すやろ、もう月曜日仕事やとか、すいません、はい、自分は土曜日仕事してるんでそんなん言いますそうなんですけど、 iPhone マニアさんね、最近気がついたんですけども、産業でわかるこの記事のポイントっていうのを入れるようになったんですよ。今見てます？ そちらの方
で、ね、はい、見てます。
どの記事にもこういう風にポイントを入れるようになりました。
素晴らしい。
まあ、急いでね、読んでらっしゃる方にはね、やっぱりいいんじゃないかと思いますけど、ことの経緯で言うと、もうあれ何年前になりますかね ?2020 年ぐらい。コロナを言うて、ちょっとぐらいからね。
2020年ですね。
ぐらいですね。はい、まあ、エピックゲームズというゲーム会社が作ってる、フォートナイトという、あれはどういう、RPG ゲーム荒野行動みたいな感じ。
あ、そうそう、そうです、そうです。
そういう、なんていうの、そういうゲーム。
FPS とかって言ってなかったっけ、なんか。
あ、FPS や。
はい、何の役だったか忘れたけど。
え、何
の役だっけ
?FPS は視点の問題ですよね。
いや、FPS、TPS ゲームって書いてあるんですよ。
ファーストパーソンシューターの略なんですって。
なるほど。
一人称っていう、はい、視点がどこにあるかっていうところ。
はいはいはい。
別にどういうゲーム、
そうですね。
バトルロワイヤル系のゲームですね。
そっちのか、ね、
う
ん。
そうですね。はい。このゲームが App Store で公開されても iPhone でもみんな大人気で、私も一度インストールして、速攻で殺されるからもういいわと思ってやらなかったんですけど、下手やなと思いましたけど、いろんな機関銃とかね、手に入れてやるんですけど、これを課金する仕組みがアップストアには普通あるんですけど、エピックゲームズさんが、いや、アップルさんのとこで課金しなくても、うちのとこで課金してもらってもできますよっていう仕組みを入れたんですよ。アップルさんこれ怒りまして、ちょっと、アップストアで出してるゲームなのか、うちで課金してもらうの困りますよって言ったけど、なかなかこのエピックゲームズさんが言うこと聞かなかったんで、ついに揉めて、アップストアから、このフォートナイトはなしにします。削除しちゃいました。止めちゃいました。で、これ、フォートナイトさんも怒りまして、多分ユーザーがまず迷惑を被ったんですよ。
そうですね。当然、使えなくなりますね。
iPhone 初期化したり、買い替えたりしたら、今度、フォートナイトまで入れ直さなあかん言った時に、もうゲームないんですよ、それ。で、前に入れてた人も入れるかって、それも入れられない。一番は迷惑はユーザーの。これが思いまして、ついに裁判。からもう約3年、今年2023年やから約3年ぐらいかかりましたが、だいぶ途中で揉めてしましたけど、今回2023年4月、第9巡回区控訴裁判所で、エピック側のアップストアは独占禁止法に抵触するの訴えを退けて、 2021年の地方裁判所による判決、つまりアップルの方の勝利というのを支持したそうです。
2021年に地方裁判所レベルでは一度アップルのほぼ勝利ですという判決が出て、今回それの控訴審
ですね。
第2審でも地方裁判所の判決が支持されたということで、
ですね、
アップルの勝利ということにはなりましたね。
はい、まあ、アップルのアップストアでゲームをね、販売すると、結局アップルに 30% 持っていかれるんですよね。それがエピックゲームズさん曰く取りすぎやと。
うん、
まだでもボロ儲けすぎへんか、もっと安くするべきなんちゃうかっていう、まあそういう
のと、他の手段を
与えてない。
禁止してるっていうところがダメ。
課金システムにしてもそうですしね。だからそれをもっとちゃんとしてくれないと不公平だと。で、これヨーロッパでまたエピックゲームさん随分応援するゲーム会社がいたもんで。で、結局それでもう下げざるを得なくなって。
エピックゲームズでのアメリカの訴訟でもそうなんですけど、外の課金オプションも使われますというのを知らせることを禁止するのは違法だというふうにはなってます。
だったんだね。だからもうそれをやってもいいよっていうことになったんですよね。
うんうん、
ただね、バックグラウンドを考えますと、このエピックゲームズのバックについてるのは中国のテンセントという大きな大きなゲームとかいろいろやってる、まあ、コンテンツなんかもかけて大きな会社なんですよ。こことアップルの実は戦いなんじゃないかっていう見方もされてて。
あるようですね。
アップル側は今回のこの勝利は圧倒的勝利というふうにね、コメントしている。そのまあ、記事にはこれ日本語訳がありまして、ね、私たちは州法に基づく残る一つの請求に対する裁判所の判決には敬意を持って同意をいたしません。今後さらなる検討を進めてまいりますということで。まだなんか残してるんですかこれ。
先ほど言った外への課金に誘導するような告知を禁止する部分ですね。
ああ、そこをまだ。
そこはアップルは不服だとは言ってます、
ね。言ってるわけですね。
エピックはさらに上告して連邦最高裁で戦う。
やるんですか。だからその後ずーっと iPhone ではフォートナイトが遊べないままなんですよ。どうですか、まあ、フォートナイトやってますやってないですよね。まあ、
やってないね。
ネットのニュースとかネットの動画とか見たら必ず広告入ってくるでしょ今。でそこでノテのゲームを入れてみようみたいな戦力は400だとか言ってて、だからいやそこまで私はゲームに時間は取れないですね。嫌いじゃないけど、はい、まあ裁判のお話がありましたんで、もう一つこちら IT メディアにあった記事をご紹介しますが、ちょっと前の記事です。3月なんですけども、機械に人間は裁けるか、東大学園祭で AI 模擬裁判改定、 GPT-4 が裁判官にという記事が出ていまして、今月の5月13日14日に東大の学園祭5月祭で開催されるんです。主催者は東京大学法学部、教養学部の学生有志などで、東京大学本郷キャンパスの安田講堂で5月13日に実演するそうです。オンラインで見れるんですかね。
YouTube ライブするようですね。
するなんです。ああ、なるほど。じゃあちょっとね。
AI 裁判の公式ツイッターのアカウントが告知してます。
はい、あ、なるほど。じゃあもう5月13日、土曜日ですね。土曜日仕事の人サボってみてください。じゃあ言ってます。
これはちょっと楽しみですね。私も、
はい。
YouTube ライブやっていただけるんであれば、見てみようと思う。
そうなると、人間対 GPT-4 の裁判官っていう戦いですか？でもなくて。
これ、詳細が。
わかんないですよね。
わかんないんですよね。どういう形でやってるのかがです。はい、
うん、
だから今のところ公式ツイッターアカウント見てもよくわからなかったんですけども、
うんうんうんうん、普通に人間の検察と弁護の戦いで最後 AI が判決するっていうだけなのかなと私は思ったんですけど、
機械は人間に裁けるかということで、弁護士、検事、被告人などの役割は東大生が演じ、裁判官は最新の大型言語モデル GPT-4 が担当しますと。
ああ、そういうことですか。
いうことです、
はい。で、まあ、架空の事件を AI がどのように裁くのか、その結果を目の当たりにしてくださいと出てますね。架空の事件ですか。また本番事件やりましょうよ。
揉める揉める。
揉める。
はい。本当の事件を題材にストーリー作ってるんだと思いますけど、ちょっとわからないですけどね。
あれはポートピア殺人事件じゃん。
ああ、面
白い。なるほど、なるほど。
あ、ちょっとね、話ずれて申し訳ないけど、ポートピア殺人事件の AI 版をニュースで取り上げたじゃないですか。
はい。
で、あの後、遊んだ人らのツイートが、ケチョンケチョンなんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
もう、全然言葉選ばれへん。なんやこれ、みたいな。なんかごついごい批判的で、あんま良くないみたいなんですけど、まあ、遊んだ方またご意見ください。私はすいませんけど。
大学生の時に1回から3回まで連続で模擬裁判、大学の所属サークルでやってて、毎年秋の学園祭で模擬裁判やってたんで、東大のこの AI 模擬裁判がどういう形でやるのかちょっとわかりませんけど、模擬裁判を作っていくっていうのもすごい楽しかったし、いい経験をしたので、うん、
その裁判所の部屋に見立てて教室もこう飾るわけですか？飾る
あ、もちろんそうです。
はい。なんかあの、木の柵みたいなの作るの？
それは作らなかったです。そこまでは。
被告人が立つ、なんか丸い柵みたいなところに入って、なんか立ちますやん。
日本の法廷そんなないです。
え、ないの？あれ、なんかドラマでなんかやってませんでしたっけ？
外国の裁判ものじゃないですかね。はいはい。日本の刑事裁判は、そういう丸いところに囲まれたりはしないですけど。
あ、しない
か、そっか。
しない
ですね。ですね。
でも傍聴席は後ろの方にこう固められてて、ひそひそ話する。
ひそひそ話し
なんか。
少なくとも私がやってた模擬裁判って、学生がやった裁判なんて全く経験がないので、
はいはいはいはい、
シナリオを作るんです。
はい。
当日の演技は基本シナリオに基づいて、演技をするっていう、
はい。
シナリオを作り上げるのがすごい大変だったんですけどね。
それ
はそ
う
です
よね。それ練習、リハはやらないんですか？
リハもやります。
まあね、ぶつけじゃちょっとね。
ぶつけじゃダメなんで。
それで構わなかったですか？
ハンデなかもしれないですけどね。3回戦の時に裁判官役やって、裁判官役だけは、当日まで他の参加者にどんな判決論かっていうのは言わないんですよね。裁判官役だけは他の参加者とは議論せずに、原告役、被告役が作ってたシナリオに基づいて、裁判官役だけで議論をして、判決を書き上げて、当日発表するっていうのをやってましたね。
あの、めっちゃ初心者のこと聞いて申し訳ないですけどね。ほんまもんの裁判官の人って、誰にも相談できないんですか？
はい、裁判所の中では相談はしますね。
あ、誰に相談するの？
仲間の裁判官とかですね。
ああ、別の裁判官いてはるんですか？
いや、それも裁判官によりますけど、
はい、
まあ、多少相談はするでしょうね。他には当然出さないっていうことで。
まあ、その、まあ、なんぼそら手だれの裁判官の方にしろ、ものすごい迷うことって多分あると思うんですよ。その時に、まあ、どうしようかな、どうしようかなってね。
ただ、本当に重要な裁判となると、地方裁判所レベルでも合議裁判といって3人でやるんですね。一般的にはそれほど重い事件でなければ1人でやることになるんですけど、そういう場合、ほぼ自分だけでやるでしょ。同じ裁判官室に何人か裁判官がいるので、他の裁判官にこういうのどう思うとかっていうのを聞くことはあるとは思いますけど。
でもあれなんでしょう、裁判なので、人情は入らないんですよね。基本は書かれている事例みたいなものをベースに裁かれるわけですよね。遠山の銀さんみたいにはならないわけですよね。はい。
お知らすか。
裁判官っても書面しか見ないので、
はい、
裁判官はそんな言わないですけどね、絶対。
はいはいはい、
弁護士から見たらお前ら書面しか見てへんやろっていう気はしますけど、やっぱり人間ではあるので、情はあります。
はいはいはい。
法律の規定に基づいたら、こう、A という結論にならざるを得ないけども、
はい、
A という結論を出してしまうと、この事案に関してはちょっと酷かなってなるんですよね。
はいはいはい。
そこで裁判の進め方、あるいは判決でどういう内容を出すかっていうのは裁判官次第。そこで本当に冷徹に A やから A やとしか言わない裁判官ももちろんいますし。
はいはいはい。
どうしても A としかならざるを得ないんですけど、こういう形で和解しませんかというのを言ってくる裁判官ももちろんいます。こう解決するのが妥当じゃないでしょうかねっていうのはいます。そういう裁判官も少なからずいますね。
この AI は裁判でね、この今回東大でね、行われるというのは、誰が入力するんです？裁判長役の人が入力する。
いや、おそらくこれもシナリオをあらかじめ作ってるんだと思いますね。
なるほど、ね。
弁護士役、弁護人役、検事役が作るシナリオですよね。被告人が作る、やったとされる、犯罪を行ったとされる方のシナリオっていうのを作って、シナリオを GPT-4 に読み込ませて、はいはい、判断させるんでしょうね。当日13日ぶっつけ本番でやるわけではないと思います。
じゃあ最初の出だしは、あなたは手だれの裁判官です。これから以下の条件に沿って裁判についての判定を行ってくださいって、条件1。はい、そうそう言って書いて。すみません、自分がプロンプト書いてそんなやってるから。
はいはいはい。
検察官はこう言ってます。それに対して弁護人はこう言ってます。で、被告人はこう弁解してますと、こう主張してますと。
っていう
のを読み込ませて、結論を GPT に出させると。 いうのではないかなと思うんですけど、
うん、
それも含めてどういうふうにやってるのかすごく興味がありますね。
法律の世界ってもう全然私門外漢でわかんないですけど、でもこういう AI が入ってくることに関しては割と迎合してるんですか、それともなんか拒否られてる部分あったりするんですか。
多くの人はよくわからない。
はい、
IT 化がすごく遅れてる業界の一つではある
ので。CD で収めたりするからね。
いまだに文章やりとり、ファックスが一番主流ですから、そういう業界なので。
フロッピーか CD って言われました。
フロッピーはもうさすがになくなりました、ね。
そうそう。CD で焼いて PDF 入れなあかんっていう話があったじゃないですか。
そうそうそう。
メールあかん。
メールもちょっとずつ使えるようになってますけどね、今はね。IT 化という点では非常に遅れた業界なんで、多くの弁護士は人工知能 AI に関しては無関心かよくわからないから近づかないっていうのが多いですね。
っていう感じですか。
ただまあ私も含めて興味持ってる人たちはこれは弁護士の業務を変えるのは確実と思ってるので、はいはいはい、それはウェルカムの方向ですね。いいように変えていかないといけないっていう。
でもなんか普通に裁判するわけじゃないけど、ちょっとこう相談レベルってあるじゃないですか。そこを AI でされてしまうんじゃないですか。うん、
ああそれは十分に可能性あると思う。だから
ちょっと相談料を取れるはずが AI にやられちゃうみたいな。
今実際契約書のチェックを AI でするっていうのは広まりつつあるので、チェックっていうのは弁護士の仕事の一つなので、そこを仕事が奪われると考えるのか、弁護士の契約書チェックに関する業務が楽になる。AI を導入することによって弁護士自身が負担が軽減されて別のことに集中できるというふうに考えるか。
うん。なんか相談依頼があったら AI にかけといて、 AI が出力したのをハルさんがハンコついて、私が一応これ責任持ちます言うて、 AI が書いてプリントアウトしてますけど私のハンついてありますからいいでしょって言って、
はい、いやそれだけだと単に仕事を奪われるっていうことになるでしょうね。弁護士の必要性ないっていうのを気づかれたらそこで終わりですからね。
はい、何は金融道って漫画好きでよう読んでたんですけど、
はいはい、
あん中でごっついがめつい女の人が出てくるんですけど、弁護士さんも専属なんですよね、その人のね。で、弁護士さんのまた事務所に相談行くんですよ。で、行って、こんなことやねんって言ったら、いや、もうそれはこういうぐらいしといた方がいいんじゃないですかって軽い答えもらうんですよね。
うん、
で、最後に弁護士さんが、で、こんだけ今回相談料いただきますって言ったら、アホいいな、テーブルで話してるぐらいやのに、なんでそんな払わなあかんねんって言って帰るっていうシーンがあって、こんなんずっとほんまにあんねんやろな、と思ってたんですけど。
ありますね。
あ、やっぱあるんですか。
弁護士の仕事って何かこう物を生産してるわけじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
手に持てる目に見えるものがあるわけじゃないので、
はいはいはい、
それに対してお金を払うということに抵抗を感じる人はやっぱ多いんですよね。人の知識。
サポートもそう。
サポートなんてまさにそうですよね。
うん、そう。電話かけて喋ってくれて、なんで金払うのかねって言われるときは、いやいや、そんなこと言われましたよって。
知識をもらったことに対してお金を払うっていうことを嫌がる人多いですね。
なのに、誰もおれへん神社にはお金払って手合わせたりするんですよね。
それ、ほんまに思います。
それ、春さんやったらうんって言うよなと思ったけど。
霊感商法にね。そうやって平気で。
まあ、霊感商法はね、やっぱり、それはまあいろいろ。
いや、私はもう、はい、神社、お寺、みんな霊感商法と思ってますから。
同じこの GPT 系ですと iPhone マニアさんの記事、先週ありまして、Mac App Store でチャット GPT の詐欺アプリが大量に発見されるという記事が出ていました。これまああるやろ
う
なと思ってましたけど、はい、チャット GPT を模した詐欺アプリが複数発見されてるそうです。これはね、いやほんまにね、ああいう AI が何でも答えてくれますみたいな歌い文句のようあるんですよ。でなんかね、必ず課金のとこ見に行くんですよ、入れる前に。ものすごい金額2万円とか。うわ、もうこれ絶対無理無理とか言ってね、入れないですけど。まあ、そんな中にも詐欺っぽいのがね、あるっていう。まあ、詐欺っぽいってもほんまに詐欺なんですね。
うん、
あるんですね。はい、これもなかなか見極めしにくいでしょうね。
ロゴが似てるしね。
だって実際被害あった人から申告がないかぎり、なかなかアップルも発見しにくいんじゃないですか。
しにくいでしょうね。
でも、オープン AI にしては、GPT-4 が、利用料なんか変わったりとかしてるんでしょ？API の。
ああ、そうなんですか。
なかなか値下げになってるとか、なんかニュースも見ましたけど。あっという間に様子が変わっていくやと、なかなかお金かかる部分においてはどうしようって考えてしまいますよね。
うんうんうん、
いや、実はあっちの方が安いのできるんですとか言われそうでね。
無料でもね、本当に使い方次第でいい仕事をしてくれるのでね。はい、
だからね、文化的なことに関してはちょっと弱いですね。
あ、そうですか。うん。
え、そんなこと言うみたいな。なんか結構出てきて。いや、はいはいはい、無理かなーっていうのはね。
私ね、めんどくさいって思われるかもしれないですけど、はい、チャット GPT と Bing AI と同じ質問をぶつけ合う。
ぶつけておく。
はい。で、違う答えをしてくるんですね。
はい。
うん、これとこれは掛け合わせて、こっちの方がこういう意見がいいなっていうふうに自分の意見として持ってくるみたいなことをすると、まあまあ、確からしく。明らかに間違えてる時もあるんですよ、やっぱり。違うじゃんって。うん、はいはい、それは自分が興味持ってることについて勉強して、それをぶつけるので、はい、なんとなく違うとかって判断つくんですよね。
うん。
でも、間違えた中でも面白い意見っていうのが入ってるんですよ。そこだけいただくみたいな、いう活動をずっとしてますね。
WWDC まであと1ヶ月もう切るぐらいまで来てますけど、6月1週目でしょ ?WWDC。
そうね。
でもこれ配信が出てるの5月1週目なんで、もう約1ヶ月。もうアップルの中今すごいことになってるような気がする。今、シリー結構揉めてるんでしょ?このままのシリーがあんまり AI のこう、
まあ、そ
らそうでしょうね。今まで通りがいいっていうのと作り変わるべきやいのがなんか、まあ、噂ニュースのサイトでしか読んでないですけど、もうシリーがガチのこう AI で、もうアップルウォッチからもうガンガン何質問してレンジピールやとかいろいろ教えてくれる。
オレンジピール。
はい。オレンジピール。皆さんが学んでるから、ええー、と思います
けど。ごめん。うん、そうか、そうか、はい。でも聞いてる人さっぱりわかんないですよ。
そうそう。皆さんとこ朝パン、オレンジピール。
いやいや、違うよ。パンは何ですかって山本さんがツイートしてきたから答えたんですよ。そうそうそう、はい。
意外と知らんかったけど、大阪のテレビで、大阪の人が一番気にしてることは何言うのを調査したら、明日の朝のパンらしいんですよ。その、なんか、街行く人に、なんか気になってることありますかって言ったら、いや、明日の朝パン何しようかな、買ってあるかな、とか、って言うてで、ね、サラリーマンとか聞いてるうちに、だから主婦にも聞いていたら、それは明日の朝のパンが一番気になるの違う。言うっていうんで、確かに私もそうなの。パン買ってないと、うわ、どうしよう、買ってないわ、明日のパン、どこで買っとこうとか考えるんですけど。
へぇー。なんかありますね。
朝パンです?朝ご
はん?今、私はホーチミンでは、朝はパンもご飯も、はい、じゃなくてヨーグルトとシリアルなんですけど、日本に住んでた時は確かに毎朝ほぼパンで、パンがなかったら困って、いますね。
はい。そうか、ない時何味買っとくとか、なんかこう。
うんうん。なんかたまには違う
パン買っとこうか。そう、違うパン買っとこうか、みたいなのがね。
平和平和。
いや、私の事情で言ったら朝ね、子供の時、小学校、じゃ中学校上がるぐらいまで、朝起きたら、パン買いに行くのが日課やったんですよ、私。その父親が、切りたての食パンが、欲しいって言うんですよ。
ああ、そういうこと。
で、朝7時に起きたら、すぐ着替えて、で、近所の竹内いうパン屋の山崎パン、はいはい、竹内さんがやってるから竹内やけど、もう家、玄関開けて見えてるとこなんですよ。うん、でそこ行って150円持って食パン 6枚切り言ったら、おばちゃんが朝からこう切ってくれるんですよ。
うん、
で、買って持ってきて切り立て言って、で、親がそれ食べるっていう、それ、ずーっと10年ぐらい、
ね、昔のそうですね、なんかその街にあるパン屋さん、なんかいろんなもの売ってる店って、その店で。
そう、朝切ってくれるんですよ。うん、
切ってくれてましたね、確かに。
だからその、買い置きじゃないんですよ。朝買いに行かなか私は雨降ろうが何しろうが必ず朝持って買いに行かな。
まあ山村さん本人にとってはね、ちっちゃいから特にもう勘弁してくれよって言うんですけど、ある意味贅沢ですよね。
え、なんで?
じゃあ、毎朝出来たてのパンを、切ってくれたものを食べられるんでしょ?美味しいじゃないですか。
そう、うん。それ私が食べるわけじゃないやけどね。
そうでしょ?だからまあ、山村さんは不幸だなと思ったけど。
そう。何が言って、私菓子パンが好きやったから、食パンで塗らなあかんじゃないですか。
はいはい。
それ嫌なんで、味ついてるやつがええから、菓子パンも買っていいでいいよっていうのね、菓子パン買って帰るんで。だいたいリスナーさんで何人の方が明日の朝のパンで悩んでるかを一回
悩んでるか、はい、聞いてみたいですね。
はい、聞いてほしいです、うん、当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。伊達直人さんからインターネット老人会でしたといただいてまして、これは沢栗さんという方が、このツイートが何これひどいって思ったあなた、純真な心をお持ちです。ツイッターやめなさい。本当その通りだと思ったあなた、寛容であることを心がけましょう。ツイッターやめなさい。 懐かしいなって思ったあなた、インターネット老人会の方ですね。ツイッターやめなさいと。どこまでもツイッターやめる方向でアドバイスされてしまった。これもともとゆこさんって方がスープストックは女の吉野家というのを見て笑ってしまったというツイートをさして書いてらっしゃったんですね。これ昔2チャンネルで定番だったゴルゴスレみたいなの文体を真似して書いてらっしゃる、まあ、真面目な社会問題定義みたいなことを書いてらっしゃるんですけど、文体がもうね、アホかとバカかとというこの最後でこれで文を締めるあたりがゴルゴ文体なんですけど、知らない方には何やこれはと人をバカにしてるのかってやっぱり怒らせてしまう要因になりますよね。だから懐かしいなって私は思ったんで、私はインターネット老人会のようです。いいことか悪いことか分かんないですけど、よく2チャンネルを大型掲示板ってね、よく呼ばれたりとか、まあ一時はニコニコ動画、ニコ生とか、その時その時に流行る中学生の気のあった友達同士でしか通じない隠語でみんなと分かり合えてる感のあるくだらない遊びを毎日積み上げていく感じ。くだらなくない時もあるけど、それがすごく心地よい時もあるんだけど、熟してしまうと非常に臭いものになって、ちょっともう使わない方がいいな、あそこにはってなってくる感じ。なんかそんな印象が、今で言うと TikTok とかあのノリは私はそんな風に見えたりしますけど。まあそれは単にジジイがハブられてるだけだよって言われるかもしれませんけどね。いや、いいですけど、ハブられてもそれは。三浦さんはパソコン通信は通ってこられてなかったって言いましたっけ？
触りぐらいですね。はい。少しだけ。はい。
あの、パソコン通信始まって、インターネットみんなが言うようになるちょっと前まで、割と高齢の方ばっかりのね、パソコン通信クラブみたいなのも結構あったんです。だから入会するのもいちいち封書でお手紙書いて、で入会規約みたいなのもらって、会費だけ先を納めて、で ID 取ったらパソコン通信のログダウンロードする方法を教えてもらって、最初は挨拶での本名で、当時はみんな本名やったんですけど、ないないと申します、でハンドル名はないないですって書いて、今後いろいろお世話になりたいと思いますのでよろしくお願いしますみたいな、もうめっちゃ硬い感じでやっててね。
まあ、リアルの世界、そのままネット。
そのままで。だってまあ、それはネットっていう、その、世界がまだ何もこうね、構築ないから、みんなそれを、普通のお手紙のやり取りをそこへ落とし込んだ。時は移るって感じですかね。でもこんなんまた10年、20年したら、今やってることが古臭いことやってって言われちゃうし。もうね、繰り返すから。AI がさ、フィルターしてくれんじゃん。普通に書いても、今っぽい感じに書いてくれるっていう。みんな遊んでるじゃないですか。何々調で返事してくださいと。初音ミクが言いそうな口調で返してくれとか、AI に語らせたりして遊んでるじゃないですか。4月21日、宇太郎さんからね、今まで Mac だけで作業してたけど、いよいよ Windows も仲間に入れることになり、Mac mini をサーバー機として使ってたものが NAS になり、ファイル名の違いやら以下の結合文字列で運用方法が大変なことに、と。で、これがたまさん .com の、モノカノというサイトにあった記事を参照されてまして、これ2010年の記事です。ユニコードの特殊な文字、結合文字列という記事です。カタカナのポーが2つ書いてあるんですね。MacOS のテキストエディトに入力した2つのポーです。同じ文字が並んでるだけのように見えます。でも実はこの2つ文字データとしては全く違うんですっていう紹介。これ書体かな？何が違うんやろ？
左が普通の一文字のポーで、右は方プラス半濁点の2文字データで1文字になる。これがユニコードの特殊な文字、結合文字列。
だどっち使ってもいいけども、普通にキーボードから押したときはどっちになるんですか？
左の一文字のポーでしょうね。
PO って、あの、ローマ字打ちやったら PO って打ってますわね。
はいはい
はい、その、どうして方と丸で、こう、別々になるのはどういう入力のときなんでしょうね。
全然わかりませんけど、ユニコードでは二つの文字を、あたかも見た目は一つの文字のように扱うことができるんでしょうね。うん、ただ、コードとしては二つ分使ってる。
はい、
文字コードとしては。なので、見た目は一緒だけども、コンピューター内部では別のものとして取り扱われると。
はい、多分ね、それは日本語ってほら漢字で、この時だけこんな読み方するっていうのあるじゃないですか。百下取りって書いてモズって読むのがあるじゃないですか。ああいうことに慣れてるから、これが割と日本人は受け入れやすいような気がしますよ。まあしゃあないよね、この時はこう読むんやしみたいな、コンピューターのことやしとか言って諦めんのはどうでしょう。そんな言って言うなよって、ちゃんと解決しろよって言われそうですけど、あの 現実世界は解決しないことがあっても、まあ仕方がないよね、これはっていうものがあるけど、ことコンピューター、ソフトウェアで問題解決しないときは、どうしても解決しないといけないムードってありますよね。私、ムードって最近言うこと多いけど、ないですか？
です。
だってソフトウェアでなんかこれできへんでなったときに、それは開発者が悪いバグだから早く直せみたいな空気にならないですか？ね、まあそういうもんだから我慢しといてくださいよって言っても、じゃあ今は我慢してやるけど、いつかはみたいなね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけどなんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月9日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。